今日の聖書箇所は、イザヤ書9章1節から7節までです。イザヤ書9章1節から7節までです。ではお読みします。しかし、苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は、恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは栄光を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜んだ。あなたが彼の重荷の首輝きと肩の鞭、彼を虐げる者の杖をミディアンの火になされたように粉々に砕かれたからだ。戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなくダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アメン。それでは今日は、暗闇の中のアドベントと題して、クリス先生にメッセージを取り継いでいただきます。
はい、皆さん、おはようございます。なんだか本当に実感の湧かない2020年のアドベントとクリスマスシーズンだなと思って過ごしてますけど、皆さんはいかがでしょうか。やはり例年のように外に行って、過ごす時間が少なかったり、教会でみんなで集まることができない分、クリスマス感っていうものをなかなか感じれないなと思うんですけれども、あと今年めちゃくちゃ暖かいじゃないですか、今のところ。今日なんかもすごく暖かくて、今実は目の前の窓を開けていて、朝からずっと開けてるんですけど全然寒くないですね。ですぐ目の前、さっき親子で散歩してる人見たんですけど、半袖で歩いてますね。まあ本当に例年に比べて暖かい日が続いていて感謝なんですけれども、でもまあかといって気温っていうのは人によって感じ方が違ったりとか、この温暖化現象によって例年変わってくるものなので、まあ冬だからこれぐらい寒いだろうとか、クリスマスの季節にはこういう気候だろうっていうのは変わり続けるものだと思うんですよね。でも毎年こうほぼ変わることなく冬の到来っていうのを感じさせるものっていうか現象があると私は思うんですが、それは何かというと、暗くなる時間が早くなるっていう現象なんですね。夏が終わって9月に入ると、もうどんどん日没時間が早くなっていって、で気がつくと辺りがもう暗いと。11月になるともう夕方5時にはすっかり暗くなってますね。でしかもそれがある日突然この部屋の電気をパチッと消したかのように暗くなるんじゃなくて、徐々に暗くなっていって、気がついたら闇になっていると。これって私が冬だなーって感じる現象なんです。皆さんどうかわかりませんけど、でこれは地球の北半球でしか体験できないことですけど、この季節だとですね。でもそういうふうに辺りが暗くなるのが早くなる頃にアドベントが始まります。でその意味ではこう暗くなってアドベントが始まるという、何かこうイメージっていうのあると思うんですね。でもまあ今年の2020年のアドベントっていうのはまた別の意味でこう暗さを感じるアドベントじゃないかなと思います。まあその理由について今更もう言わなくていいよって思ってる方もおられるかもしれませんけれども、今日の御言葉、メッセージと関連して大切なことなので、少し触れておきたいと思います。 新型コロナウイルスによって世界規模の苦しみと悲しみが引き起こされました。で、すでに10ヶ月が経ちますけれども、各地で状況が良くなるどころか悪化している一方であると。ワクチンがいつ人々の手に渡るのか、ちゃんとそれを受けるべき人が受けられるのかっていうこともわからない状況ですけれども、で本当にこの中で、この10ヶ月間の中で愛する人を失った方々たくさんいらっしゃいます。今現在感染して苦しんでいる方々がおられます。で、他の人の命を守るために医療現場で自分の命を削って戦っている方もたくさんおられます。また経済的な影響を受けて苦しんでいる方がたくさんおられます。私のすぐ近くにもたくさんおられます。これから先どうしていけばよいのか、本当に途方に暮れている方々で、またマスクをつけるかどうか、その一つのことが政治問題に発展して争い合っている人々がいます。大統領選挙をめぐってまさに分断してしまった家族や友人たち、教会もそれに巻き込まれて政治的な戦いに、の中にどっぷりはまってるっていう、そういうクリスチャンもたくさんいます。私もその中に巻き込まれてしまいました。コロナだけではない、大統領選挙だけではない、人種問題が今年はまた大きく、人権問題と一つになって、また大きな時を迎えました。環境問題を争って、本当にこの社会的問題を中心に人々が憎み合っている、そのような社会が目の前にあります。で、今挙げた問題だけでも解決やその中に平安を見出せないまま、私たちは2020年のアドベントに突入しました。まるで本当にいつの間にかあたりが暗くなって気づいたら真っ暗闇だったという冬の到来であるかのように、私たちは、そしてこの世界は暗闇の中のアドベントを迎えているのではないでしょうか。このアドベントっていう言葉は、もともと何かがこちらに向かってやってくるとか、到着、到来っていう意味があります。アドベントの語源、同じ語源からアドベンチャーっていう言葉がありますけれども、両方とも何かこうワクワクした気持ちで待ち望む、期待感とか喜びにあふれて待ち望むというニュアンスがあります。私たちクリスチャンにとってのアドベントとは、神の御子の到来を待ち望む期間であり、そしてすでに来られた御子イエス・キリストのご降誕を喜び祝う時です。だからその意味を考えると、ポジティブなものであるはずです。光とか喜びっていうものを私たちはいつも感じます。しかし今日は暗闇の中のアドベントというテーマ、またタイトルでお話してますが、実は聖書に私たちが立ち返るときに、それがむしろより聖書的であるっていうこと、神様が与えられたアドベントとはそういうものであるっていうことを知ることができます。今日のタイトルの暗闇のアドベントっていう言葉は、ニューヨーク在住、確か、ブルックリンかブロンクスどっちかだったと思うんですけど、ニューヨーク在住の、聖公会の神学者フレミング・ラトレッジ氏、彼女の著書がのタイトルからインスピレーションいただきました。その本は Advent Begins in the Dark というタイトルです。で、先日私イザヤ書を読んでいた時に、今日の箇所なんですけれども、ふっとですね、暗闇の中のアドベントっていう言葉が心に浮かんできたんです。今日のこのイザヤ書ですけれども、これを書いたイザヤという預言者は、イスラエルの歴史上最もというくらいに厳しく暗い時代に生きていた預言者でした。皆さんもご存知のように、聖書の預言というものは未来のことを占うようなものではなく、漢字の通り神の言葉を預かることであって、でその言葉を、その中には過去、現在、未来も含めて、そのまんま神の言葉を民に伝える、これが預言者の使命でした。当時イスラエル王国は南北に分かれていて、イザヤという人はこの南王国であるユダ王国で、 仕えていた人です。紀元前、7世紀中旬頃から4人の王様の下で、神様に仕えました。でその頃ちょうど、北東北東ですね、北東に位置していた強国アッシリア、私たちも社会で習ったと思うんですけども、アッシリアという強い国がじわじわじわじわと北の方から攻め込んできていました。でやがてこの北王国であったイスラエル王国は侵略されていきます。また東からはそれから後紀元前5世紀にイスラエルを捕囚するあの有名なバビロン捕囚ですね、そのバビロニアという国の脅威がもうすでにその頃ありました。でそんな中、王様や立法学者や祭司長たちなど指導者たちはもう自分たちの恐れでいっぱいいっぱいになって、民のことを顧みることなく、またイザヤや他の預言者たちを通して語られた神様の言葉を拒んで、で神様に頼ることをやめて人の力、馬の力、軍事力、物質的なものに頼っていたんです。その結果何が起こったかというと、そういうアッシリアやバビロニアという強い国の前に屈して、で異邦人たちの偶像を礼拝し始めました。そうやってこう和平を結ぶことによって物質的に豊かになろうとするわけですね。王様たちが霊的なものを手放し、そして物質的満足を求めるようになっていました。そしてさらにその結果、人間関係が道徳的に乱れていき、人々は神と隣人への愛を忘れていきます。旧約聖書の律法の中で神様がとても大切なものだ、これを守れと言われていた、弱い立場の人々を助けること、特に孤児やもめ貧しい者たちへの愛、サポートというものを王をはじめとする指導者たちはやめていったわけです。で、自分たちを満たすことに溺れていくわけです。このようにイスラエルという国は神様から離れ、もう霊的、人格的、道徳的、経済的、あらゆる面で堕落していきます。そして徐々に暗闇の中に陥っていくわけです。気がついたらもう真っ暗闇でただただもがき苦しむ民となっていた。イザヤをはじめとする預言者、また旧約聖書の中の預言書の中にあるその言葉は、このようなイスラエルの堕落に対して、神様からの裁きが下るというふうに厳しい言葉がたくさん出てきます。こんな暗闇の中にいた神の民イスラエルに向かって預言者イザヤは神の言葉を告げます。今日今はお読みいただかなかったんですけど、イザヤ書1章の初めからもう最初からいきなりイスラエルに対する神様のその厳しい言葉を伝えています。ちょっと読みますね。1章の4節、ああ罪を犯す国、都が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼らは主を捨てイスラエルの聖なる方を侮り背を向けて離れ去った。7節、あなた方の国は荒れている。13節、もう虚しい捧げ物を携えてくるな、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。で15節がもうこれでもかっていう感じの言葉なんですけど、あなた方が手を差し伸べて祈っても私はあなた方から目をそらす、どんなに祈りを増し加えても聞くことはない、あなた方の手は血まみれだ。本当に厳しく、また悲しみに溢れている主の言葉です。しかし、その直後、18節で、主はイザヤを通してこうも言われています。たとえあなたの罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても、羊の毛のように白くなる。というふうに、主がこのイスラエルを許す、という約束も書いてあるんです。なんという大きく高く深い主の愛と恵みでしょうか。神様はどこまでもイスラエルを愛し許し交わりを持ちたいと願い続けられました。 だからイスラエルが罪を犯しても厳しく裁くとおっしゃるんですけれども、許しが必ず後で来るんですね。で、この一つのパターンが実はイザヤ書全体に見られます。何かというと、神様のイスラエルへの愛、しかしイスラエルの神様に対する罪で、またそれを許す神のイスラエルへの愛、しかし許され愛されるのにまた神に犯すイスラエルの罪っていう、もうこういう同じパターンが見られていくんですが、実はこれは私たちの聖書全体を通して流れている神の人に対する愛と、愛されているのに神様に罪を犯し続ける人間の罪、また性質、しかし神様はその私たちを許すために御子を与えられたという愛っていう、このパターンがそのまんまイザヤ書の中に見られるわけですね。しばしばイザヤ書は聖書の中の聖書と呼ばれている。その理由がここに見られます。しかしながら神様はこのパターンが永遠にループのように、永遠に続くループのように、なることを許されたのではありません。許可されたのではありません。そうではなくて、ここに終止符を打つ準備もすでにされていました。それが実は今日のイザヤ書9章に見られます。もう一度9章の1節と2節をお読みしますけれども、その一つ前の8章の22節から見ましょう。どのぐらい暗かったのかっていうことですね。イスラエルが8章22節、地を見ると見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放されたもの、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。ここ過去形で書かれてますけれども、これから起こることを、予言の言葉をすでに起こったことのようにしてイザヤは書いてるわけです。そして2節です。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。イザヤはここではっきりと、私たちイスラエルは闇の中にいる、死の影の地に住んでいると、この現実の暗闇を否定することなく、しっかりとそのことを見つめて民に対して、この事実を述べています。でももう一つ神様の事実を民に告げています。それはこの闇の中にいる民の上に大きな光が来るんだということで、先ほど申し上げた通り、すでに来たんだっていうふうに既成事実であるか、あるかのように、これから後起こることを予言しています。で、皆さんもご存知の通り、この大きな光とは御子イエス・キリストのことです。なんとイエス様が地上に人としてお生まれになるよりも700年以上も前に、このことをイザヤは言っているんです。またイザヤは3節から7節を通してこのことを伝えています。この御言葉を噛み砕きながら、今少しその言葉をもう一度思い出したいと思います。暗闇のただ中にいる民は神によって大いに増え広がっていく。彼らの喜びと楽しみは増し加えられる。民が背負っていた重荷は神が取り除かれ、彼らを苦しめていた敵は神が打ち砕かれる。これらのことは一人の赤ちゃんが生まれることによって成就する。その子の肩には神の主権がある。彼は神の知恵を民に授けるものであり、全能の神ご自身であり、永遠から永遠まで常に生きているすべての源であり、そしてすべてのこの世の争いを終結し、世界に平和をもたらすものである。この方は絶対的な神の主権によって、今からとこしえまで御国を治める。 このことは神ご自身が願っていることであって、神ご自身が成し遂げるのだ。これがイザヤを通して与えられた神様からの予言、約束の言葉です。本当に大胆な、驚くばかりの約束の言葉をすでにイスラエルにイエス様がお生まれになるよりもずっと前に与えておられたんですね。で、当時のイスラエルの中で一体誰がそんなことを思ったり願ったりしたでしょうか。想像さえすることが誰にもできなかったでしょう。あの時のイスラエルはもう王様から平民に至るまで全ての人々が暗闇の中に閉じ込められて希望を失っていたんです。四方八方が塞がれ、もう誰にも何にも期待できない状況の中で、そして神様への愛と信仰も失った民だったんです。そんなイスラエルに対して神様は一方的な恵みと憐れみを注いで、真っ暗闇の中でアドベントを実行し始められたんです。かのディートリヒ・ボンヘッファー、彼はナチスへの反逆罪で捕らえられて、やがて死刑にされていきましたけれども、捕らえられて、そして投獄されていた時にこのような言葉を残しています。アドベントとはまるで今私が捕らえられているこの牢屋のようである。暗く狭いこの牢の中から私を解放することができる人とは、この檻の外から鍵を開けてくれる人のほかいないのだと。どういうことかというと、神様だけが暗闇という牢獄からイスラエルを、そして私たちを解放することができるということです。そして神様は御子イエス・キリストによってそのことを成し遂げてくださいました。イエス・キリストがこの世にお生まれになった時代は、イスラエルが再びローマ帝国の、再び暗闇の中にあった時代です。それはローマ帝国という当時の強国の支配下にあって、またイスラエル王国そのものも、本当に、恐ろしい、人を人とも思わないようなヘロデ王様が民を苦しめていた、そういう時代でした。イエス様はヨセフとマリアというまだ若く貧しくて、そしていろいろな人間的な恐れを持っていたであろう、そんな夫婦のもとに人の子としてお生まれになりました。それはベツレヘムという小さな町の暗く冷たい馬小屋の中でした。生まれて間もなくヘロデ王は当時の2歳以下の男の子の赤ちゃんを皆殺しにしろという命令を下すわけです。イエス様は両親と共にエジプトへ逃げ、そして命からがら助かったという経験をされました。神の御子であった方が、このような暗闇の時代に、真っ暗闇のようなそのイスラエルの国に、そのど真ん中に生まれてくださったんです。暗闇の中のアドベントです。ブルックリンにあるニューライフフェローシップ教会のリッチ・ビローダス牧師が、今年の一番最初のアドベントの日曜日にこんなメッセージをしておられました。それはまず英語で言いますけど、 Advent reminds us that God works in the dark。 アドベントは私たちに、神は暗闇の中で働いておられるということを思い起こさせるのだと。で、私たちは状況が暗いときに、ここに神はいないと、もう決めつけてしまう。そのように感じる、あるいは思う傾向があります。しかし、たとえ目の前が暗く、先の方まで見えなくとも、私たちが置かれている状況が暗い闇に包まれていても、神様は実は暗闇の中で働いておられるんだ、ということを覚えるならば、私たちには常に希望があります。もう随分前の話です。私が牧師になって間もない頃、 ね、なので、20年ぐらい前ですね、もう。このプリンストンの教会の話ですけども、ある方が個人的な悩みを抱えて、もうそのどん底の状態で礼拝に来られました。礼拝前、その方は私のところに来て、言いました。先生、今日はもう全然調子が悪くて、笑顔で礼拝を受けることはできません。こんなんでも礼拝に出ていいでしょうかって言われるわけですね。でその頃の礼拝場所は、ギリギリ詰めて座って20人座れるぐらいの小さい部屋で、でその中で10人、12人でしょうか、くらいの礼拝を持っていました。まあ、だから、その中 の礼拝中とか礼拝の後も、その中で、この方が醸し出している雰囲気とか、表情とか、もうすぐ周りの人たちに伝わっちゃうんですね。で、なんとか礼拝を捧げて終わって、でもその人は部屋からもう駆け出すように出ていったわけですね。本当に辛かったんだと思います。すると、一人の人がすぐ後を追っていき、廊下で声をかけてる。私は遠くからそれを見てたんですけれども、後で聞いた話では、追いかけていった人が、この苦しんでる人に向かってこんなことを言ったそうです。あなた、クリスチャンだったらもうそんな暗い顔してないで、明るく笑いましょうって。こんな時こそ信仰によって苦しみを吹き飛ばさないとダメよって言ったっていうことですね。もちろんその方は良かれと思って、クリスチャンの仲間として一生懸命アドバイスをしたつもりだったと思います。しかし苦しんでる人その本人にとってはそんなことされてもう傷口に塩を塗られるような体験だったと後で言ってました。後日この方は、結局そうやって人から言われたことで自分が信仰が弱いなってこんなに落ち込んでてダメだなとますます自分を責めたっていうことを知りました。でそれを聞いた時に私は、言いましたけれど もうそんな苦しい時によく教会に来られましたねと。これからは苦しい時は苦しみ悲しい時には悲しんでいいんですよ。神様はその中におられますから。実際のところ、自分の痛みや苦しみに向き合って、その状況でそこから逃げないで礼拝に来たり、あるいは神様と共に歩む、その方がよっぽど信仰がいりますから、と、そういうニュアンスのことを言ったことを思い出します。それから、その方は、時間はかかったんですけれども、この苦しい経験を通して、それまでよりもより強く深い神様との交わりに導かれたわけです。神様は私たちに、なんかもう本当は苦しいのに無理やり明るく振る舞ったり、心の中では泣いてるのに表面的な笑顔を作り続けること、人前で自分をよく見せようとすることは望んではおられないと思います。時としてそういうことが求められる特別な状況とか、あるいはまあ日本人のそういう表面的な関係っていうのはあるかもしれません。けれども、いつでもそうすることは霊的だとか、クリスチャンだったら当たり前という考え方はとても悲しい現実的な問題だと思います。いつの頃からかクリスチャン、あるいは教会文化っていうものの中で、私たちはそれを受け入れてしまって互いに対してまるで律法のように突きつけ合っている。でも実は神様の心からは遠く離れてしまった人間的な価値観や道徳観なんじゃないかと思います。しばしばクリスチャンの間で起こっているのはこのような勝手な人間的基準のようなものでお互いを縛りつけ裁き合いながら、実はそれぞれが自分の中にある深い暗闇には目をつぶり続けている。本当に向き合ってないということです。先ほどの話に出てきた、その苦しんでる人にアドバイスをしたクリスチャンですけども、後でこの人とも話す機会が与えられました。で、その時に言ってくれたことは、実は自分自身、暗闇、自分の中の闇に向き合うことができてなかったと。むしろ闇を避けるために、目に見える部分でちゃんとした人間であることとか、人前で、 ニコニコしてポジティブに生きているっていう、それがクリスチャンであることの証拠だと決めつけようとしていた。そうやって自分を安心させようとしていたっていうことをお聞きしました。神様は暗闇の中でこそ働いていてくださる方です。だから私たち自身も誠実に真剣に自分の内なる闇に向き合うことを願ってらっしゃいます。その時に弱い私たちは戦いもがきながら自分の弱さを知り、本気で神様に助けを求めるんではないでしょうか。暗闇の中だから私たちは光を求めるんです。旧約聖書の他の預言書の中に、当時のイスラエルの指導者たちが実は暗黒状態にあることを否定し、苦しむ民を無視し、自分の中にある恐れも打ち消すために平和だ平和だって言って偽り続ける姿が描かれています。彼らは神様の前に悔い改めることなく、神様に助けを求めるのではなく、力ある他の国々にひれ伏し、相手の言いなりになっていきました。そんなことを繰り返し続けていた。でも本当は闇の中にいる時こそ神様に最も近い時なのです。私がアメリカに来て数年経った頃です。クリスチャンとしてのアイデンティティに、なんかこう急に目覚めて、で周りの人々もびっくりするような変化を私は、体験していました。でその頃は教会とかいろんな集会に関わって、でこういくつものミニストリーとか奉仕を掛け持ちしては、こう人に喜ばれる自分にこう酔いしれてるような、そんな時代がありました。そのうち東海岸の日本人クリスチャンの中でそれなりに、そこそこ名前が知られるようになっていき、そんな自分を、愚かな私は本当に傲慢になって誇るようになっていた。のぼせ上がってたんですね、自分自身。で、その頃に日本から来られた、旅行で来られていた牧師夫妻に出会って、交わりが与えられました。で、それから約10年経って、そのご夫妻と再会した時に、真っ先に先生から言われたことがあるんです。クリス君大丈夫ですかって。10年前に初めて会った頃は、なんかすっごいエネルギーにあふれて、もうめちゃくちゃ元気そうに奉仕してたけど、どうしたの？霊的に落ち込んでんじゃないの？神様との関係は大丈夫なの？って私のことを心配してくれたんですね。あの頃のような私じゃなかったから。で、お気持ちは大変ありがたかったんですけれども、実はその時の私っていうのは、あの10年前の私よりも、はるかに神様に近く、また深い、交わりが、静かに自分の中に与えられていた、そういう確信があったんです。以前の私っていうのはもう人に喜ばれたい、認められたい、認証欲求っていうんですか、で受け入れられたいって、そういう自分の中にある欲求に動かされて奉仕をしているっていうことが実は根底にあったことが、まあこれも後で気づくわけですけどね、そういうことが分かってきた。そういった自分の中の闇の中のアジェンダ、影のアジェンダを知らないまま、なんとなく自分の中に、こう暗いなっていうところはあるのは気づきながらも、やはりこう光り輝くものですよね。まあ人の目に見えて具体的な奉仕とか、人前で良い証ができるとか、明るくポジティブに生きて、いつも人を助ける自分でありたいと。そういうあり方が霊的なことであり、クリスチャンの使命だと思って生きていた。でも結局それは何をしていたかというと、自分の力に頼ってもう必死で頑張っていたわけです。本当にイエス様に頼らず、自分自身が光のようになろうとしていたんだろうと思います。まるでこう自家発電機みたいですよね。自分の中から輝きをウェーンって言ってこう生み出そうとして一生懸命やってたっていう、そんな自分がありました。きっとそのような私のあり方は、周りの人たちにとっては本当の神様の愛を証しするものではなかったと思います。だから時々自分のように 歩んでいないクリスチャン、仲間とか家族に対して厳しい態度を取りました。批判的、また攻撃的になったりしました。一体どれだけの人を傷つけてしまったか分かりません。本当に申し訳ないと思います。当時の私の中にあった暗闇のその現実、その暗闇に私は顔を向けることはできなかった。だから今日のようなそのメッセージとか、今日のこのタイトル、暗闇の中のアドベントなんて、あの頃の私には全く意味は分からなかったし、即否定していたと思います。でもその後、本当に今日に至るまで、いろいろなことを通して神様が、私の中の自我や罪、自己中心的なもの、まあ、暗闇という一言にまとめましょう。今日のそのメッセージ、中心テーマでありますけれども。そのような暗闇に向き合わせることによって、本当にご自身が光なる方であることを示してくださいました。自分の光を作るのではなく、まことの大きな光なるイエス様を持つために、何度も何度も暗闇の中にを通りながら、その中でイエス様が出会いに来てくださった。そのことを本当に感謝をします。時々この闇があまりにも暗くて、もうびっくりするようなこともあります。本当に悲しくなることもあるんですが、しかし、やはりその中でイエス様が出会ってくださるので、もう最近はこういう出会いが嬉しくて感謝なので、暗闇さえも良いものに思えてきました。天地創造の初めに光を作られた神様は光そのものなるお方です。そしてこの光なる神様が世に送ってくださったイエス様は世の光です。だから私たちは必ず光と出会うことができるんですから、闇を恐れることはありません。残念ながらクリスチャンの文化、クリスチャンカルチャーって呼ばれるものの中に、あるいは教会の雰囲気の中には、真の光ではないのに光であるかのように、決めつけて、そしてそれに頼ってしまっている部分があるのではないかと思います。そして真の光をこう小さなものにしてきた、そういうことがあるかもしれません。先日教会のスモールグループである方が言っておられたんですね。毎年この時期になると、当たり前のようにクリスマスストーリーを読み、礼拝でメッセージを聞いてきて、街でもクリスマスキャロルを聞いたり、家でもクリスマスの賛美が流れてたり、で飾り付けをしたり、友達や家族で食事をしたりする、クリスマスの行事がある。もうなんか当たり前のようにクリスマスっていうのはこうパッケージみたいになってしまって、イメージが決まってしまってるんですと。だから改めてこのイエス様のお生まれになった、聖書の箇所を読んでも、もうそれ以上広がらないんですと。本当はもっと個人的に深く御言葉を味わって、いつも新鮮に神様の御心を、イエス様のご降誕を味わいたいと思うんだけれども、クリスマスのイメージを取り去ることは難しいですとおっしゃったんですね。本当に私たちに必要なのは、そしてこの世界が求めているのは、何かカンファタブルで楽しく穏やかなクリスマスのこうきらびやかな明るいイメージや雰囲気ではないです。本当に各個人がもうリアルに通らされている現実の暗闇の中で、本当に光り輝く、そして私たちの内側を照らす光なのです。先ほど引用したリッチ・ビローダス牧師がご自身のツイートの中で引用していた言葉を紹介します。アメリカの小説家であり、農夫、ファーマーでもあったウェンデル・ベリーという人の言葉です。It gets darker and darker and darker, and then Jesus is born. あたりは暗くなり、暗くなり、さらに暗くなる、そしてイエスが生まれるのだ、という言葉です。本当にその通りだと思いました。イスラエルが暗くなり暗くなり暗くなった、その時にイエス様が来られたように、私たちが実は暗いんだと、 その現実を受け止めて、そしてそれを現実を受け止めてしまったら、なんかもっと辛くなってきた。そこで私たちが何か頑張って努力して自分で何か光を生み出すとか、クリスチャンって、クリスチャニティ、キリスト教ってこんなに明るいんだよみたいに、本当に光じゃないのにそういうものを作り出そうとしていたら、結局なんとなくぼやっと明るいから、本当の光を、その光の強さや美しさを私たちは知ることができません。でも現実にこの世が闇であり、自分の中にも闇があることを認め、その暗さがどんどんどんどん加速していくことも認めていく中に、イエス様が来てくださる、この福音が、その光が本当に必要なんです。で、まとめていきますけれども、今日私たちの中に暗闇があるでしょうか。私たちの身の回りに、そしてこの世界は暗闇なのでしょうか。今具体的な問題を抱えている方が本当にたくさんおられます。コロナ以前もそうだったと思いますけれども、でもコロナに入ってそれがますます加速していく、そういう現実があると思います。今実際に病の中にいる方、精神的な戦いを今通っている方おられるでしょうか。経済的な必要を、大きな必要がある方おられると思います。また家族や、人間関係の問題、仕事の上の悩みや学校のことや、あるいは人生の過去に起こったこと、それを今もなお忘れられなくて、それにいつまでもいつまでも後ろ髪が引かれるような人、あるいは将来への不安をいつも感じている方、たくさんいるんではないかと思います。私たちが本当に暗くなってしまう理由や原因は、生きている限り常に私たちの外側から、襲ってくると思います。本当に私は一人の個人として、クリスチャンの仲間として、自分の周りにそういう方々がたくさんいるのに、具体的に何か助けることができないっていうことを本当に悲しく思います。で、自分自身もいくつかの問題や悩みがあります。互いのために祈り合っていく必要がますますあります。で、本当に神様はそのような暗闇の中で実は働いていらっしゃることを覚えて祈りながら、どうか具体的な必要も満たされますようにと、私たちは祈り合っていきたいと思います。また聖書の中に時代や背景は全く違うけれども、実際の人間が生きていたっていうことで、みんな何らかの問題を抱えていたっていうことです。暗闇の中で歩んでいた人たちがたくさんいた。その中で神様と出会い、神様を体験していた方々がいらっしゃる。この聖書に私たちは触れながら、本当に光なる神様を待ち望んでいきたいと思います。また私たちの内側にも個人的な暗闇があるかもしれません。あまりそっちに目を向けたくないっていう思いがあるかもしれませんけれども、でもそういう思いがあるっていうのは、やはり暗闇が、存在するんだっていう、それは現実問題なんだという証拠ではないでしょうか。本当に本質的に私たちの一人の人と人の人生として大切なことは、それは闇はある、しかし闇の中に光が来てくださったということです。だから自分の中の闇を否定したり軽視するならば、この光なるイエス様との出会いや交わりの質も変わってしまうということです。本当にこれは個人個人が神様と向き合う中で聖霊の働きによってなされることなので、誰からも押し付けられたり、クリスチャンだったらこうしなきゃなんて、そういうふうに言われてもいいような立法的なものではありません。でももし私たちが本当に真剣に自分の中の闇に向き合うことができるならば、あるいは怖いけれどもその闇の中でどうぞ主を出会ってくださいと 祈らせてもらうことができるならば、それは本当に大きな大きな神様からのギフトです。聖書が言う通り、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見たのですから、私たちも大きな光を闇の中で見ます。どうか、この2020年のアドベントに私たちが、この素晴らしい福音の知らせを闇の中だからこそ素晴らしいんですよっていうことを伝えていくことができますようにと祈ります。どうか私たちクリスチャンが、すでにこの光をいただいたものとして、無理やり人間的な明るさを作り出すこととか、そういうことをしないように、むしろ現実の中で、本当に自分の周りにいる闇の中にいる人たちに対して、闇だけれども光が来るんだっていうことを明かしすることができるようにと、本当に祈っていきたいと思います。そしてイエス様が、誠の光として来てくださり、私たちの身代わりに十字架にかかってくださり、最終的にサタンが用いた死という最も暗い暗闇を打ち破って蘇ってくださったように、そして今生きて私たち一人一人と共に歩んでくださっている。私の人生の中にある闇のような中にあっても、イエス様は私たちのそばに寄り添っていてくださる。そのことを知れば知るほど、私たちもまた闇の中にいる人に寄り添うものでありますように。ヨハネの一章五節に書いてあります。光は闇の中に輝いている。闇は光に打ち勝たなかった。このことをご一緒に味わう今年のクリスマスであることをお祈りしています。お祈りしましょう。光として来てくださったイエス様、この光を与えてくださった神様、感謝します。どうかあなたの御言葉が私たち一人一人のまず内側で本当に力を持って命を持って現実となりますように、そして私たちそれぞれの人生の中で闇のようなものがいくつもありますけれども、その中で光り輝くものとなってくださいますように、この世界を照らす光として、どうぞあなたがいつもこの2020年のアドベントの中にあっても、至るところでご自身の光を照らしてくださるように心からお願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。